変人。
時刻は8時5分です。コミテンスタジオから生放送グッドモーニング天神、続いては福岡朝食会プレゼンツの提供でお送りします、モーニングゲストのコーナーです。週1回ですね、福岡のビジネスマンをお呼びして、さまざまなビジネスポリシー、ビジネススキル、いろんなネタ提供していただいております。今日のお客様は株式会社ビズナビ&カンパニーの代表取締役社長でいらっしゃいます林間聡さんです。おはようございます。
あ、おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、林間さんはこのビズナビ&カンパニーという会社の代表でいらっしゃるということなんですが、はい、これどういった会社なのか、ちょっと自己紹介をお願いしてよろしいでしょうか。
ビズナビ&カンパニーの林間と申します。こちらの企業は基本的には2つで、中小企業とかのですね、企業研修、マーケティングとか戦略とか考えるっていうのをどういうふうにするんですかっていうのを経営者や管理者に対して、まあ、学びの輪を提供するというのが1つ。それからいわゆる経営コンサルティングっていう、ただ相手が中小企業様 の、 経営者ですので、基本的にはこういう時にどうしたらいいのとか、今こういう悩みがあるんだけどどうしたらいいのっていう悩みの切り分けを一番最初にしていって、それで自分たちでできるところは自分たちで解決策を見出し提供差し上げると、 できないところは例えばパートナーとかですね、あ、これだとこういう人を訪ねた方がいいですよというふうにして、紹介差し上げていくというようなこと、研修とコンサルティング、この2つを仕事としております。
はい、ありがとうございます。このビズナビ&カンパニーの他にも、会社といいますか、はい、そのやってらっしゃる事業が
そうですね、はい、はい、事業としては会社としては別に株式会社ビザインという会社をやっています。
はい、
こちらはやはりドメインは中小企業なんですけれども、中小企業に対しての M&A というところを中心にやっています。うん、世の中では10億50億の、売却案件が制約しましたよっていうのが紙面に出てるんですけど、
はい、
例えば隣のラーメン屋さんが後継者がいないから、でもどうしようかなって、そのまま潰してもお客さんがっていうような時に、例えば1500万円で自分のビジネスを売却して、そのお金を手元に、ハッピーリタイアしますよみたいな、そういう規模感の M&A をやっている会社です。
そしてもう一つ、はいはい、こちらは会社といいますか、こちらは事業といった感じですか。
そうですね、はい、社長塾、未来社長塾っていうのをやってるんですが、こちらも中小企業にやはりフォーカスをしておりまして、はい、まあ忙しいとか、忙しいけどでも経営の勉強がしたいと、でも旧大とか例えばグロービスさんのようなフルタイムで1年間2年間はとても難しいと、あるいは今更そういうのを勉強している自分がバレるのが恥ずかしい、まあ、そういう方もいると思います。はい、まあ、そういった方々向けにですね、インターネットを使って、365日24時間ですね、匿名で、経営と考え方や視点をこう身につけれるような塾をですねやっております。シザールの未来社長塾という言います。
はい、この大きく分けましてこの3本柱が
林間
さんの事業であるということですね。はいはい、まあ、どれもその、まあ、コンサルタントコンサルティングに、はい、つながっているものだと思うんですけれども、はい、起業されたのが10年前、はい、
そうですね、
ということですね。
約10年前におよそなります。
うん、なるほど。その前というのは、はい、サラリーマンをなさっていらっしゃったんですか。
いわゆる会社でですね、勤め人をやっておりまして、会社は横川電機という会社で、
はい、
石油を作る時のプラントをですね、まあ、大きなコンピューターと制御システムそのものをこう提供しているような会社なんですが、
はい、
そちらでいわゆる研究者という仕事をですね、しておりました。
研究者、
はい、
どちらかというと理系のお仕事、
ね、バリバリの理系理科系ですね。
そうなんですね。はい、拝見しますと経歴の方でも、
はい、
ね、大学が九州工業大学情報工学部ということで、
はいはい、
もう完全に理系。
そうですね、
今やってらっしゃるのはこのコンサルタント、はい、まあ、理系とは真逆、
そうですね、どちらかというと、
ね、
はい、
ちなみにその起業された瞬間からこういう、こう経営の方のコンサルティングだったと、
はい、起業した瞬間っていう時にはですね、はい、まあいろいろあるんですけど、何かやりたいというのが25、6ぐらいの時でですね、それでその当時、まあ、あの何かやりたいということで準備として経営をあの学ぶというところでですね、あの MBA を取る機会がありまして、それを取った前後ぐらいから何ができるかなって、資源資本ないっていったところで脳みそを活用できないかということで安易にコンサルティングの会社だと、はい
安易と今おっしゃいましたけども、ずっとこれまで物理とかですね、数学とか、まあ、図面を引くだとか分かんないですけども、情報工学だから、まあ、あの パソコンとか使ってやってたのが、いきなり MBA 勉強しようってなかなかならないと思うんですけど、なんかきっかけがあるんですか？
きっかけは3年ぐらい研究をやってる時に、周りはドクターばっかりで、僕は学卒で採用されたんでですね、実力の差が圧倒的に違うって勝手に思ってたんですよ。でそれを学歴の差にしていて、どうもここはダメだというふうにして半ば諦めていた時にですね、ふと会社の経営陣を見ると半分が理科系、半分がいわゆる文系だったんですよ。で会社は10人いたら9割が理系の人間、つまり1割の文化系の人間が半分 の役員までなっているというふうになった時にですね、出世するためには技術じゃないなって思ったのがきっかけです。
面白い、はい、ここでもすでにマーケティングが働いてるような気もします
そうですね、はい、
それでちょっと方向転換しようと思い立たれた、ということ、
はい、
でもここでいきなりこう、ね、まあ、何かやりたいと、昔から結構そういうふうなこう、アグレッシブな、はい、あの性格というか、
そうですね、
でいらっしゃったんですね、
はい、確かにありましたね。例えば何かをやりたいねって言った時に、はい、そんなに全てが揃ってるわけではないよと、大学生の時に旅行に行きたいと、はい、言った時に旅行に行くためにはあの10万とか15万ぐらい必要だ と、
はい、
でとあの当然バイトとかしてたんですけど、それは学費とか食費に当ててましたので、うん、どうかならないかなって言った時に、はい、テストの赤ペン先生じゃないですけど、テストのですね傾向と対策みたいなやつを普段から作ってたんで、それをコピー友達がしてくるもんで、
はい、
これコピーライト売ったらどうだということでですね仲がいいのは1000円、単位がかかっていて就職がかかっているっていう人に対してはコピーライト1万円で、やっていたと。そうすると、まあ、最初は20万30万ぐらいだったんですけど、テストのたびにですね20、30万ぐらいのお金が入るようになって、でそれを握ってバックパッカーで休みの時は旅に行くということで、目的をこう達成するために何をしたらいいのっていうような考えはあったと思います。
すごい大学生ですね、
はい、いえいえいえ、
周りにそういうお友達結構いたんですか？
はい、いやあんまりなかったですね。
そうですね、やっぱ得意な存在、今でも林島さんはこう同級生とか集めて、はい、お前は昔からちょっと違ってたもんなみたいなこと言われます？
それないですね、お前は口だけ男だと口がでかくて、行動が伴わない、ね、
そんなことないでしょ。
最近ですよ、ようやく、まあ、言ってたことちゃんとやってるねとか言って、
あ、はい、もうでも皆さんね、はい、結構しっかりした方が多いでしょうから、はい、でもすごい学生の時にもうすでに今お話聞いたらそこでもすでに経営者みたいな感覚あるなというような気もするんですけどね。
とにかくその時は、いろんな国に行って自分の目で見て感じてみたいなっていうのがあって、まあ、そういうところの方が強くてですね、はい、
なるほど、
はい、
そんなところの前延長線上にそのアグレッシブな、ね、あの気質といいますか、
も
うどんどんこう自分をよりこう思いにこう、ね、到達したいと、はい、ところで、まあ、M&A を学んで起業しましたと言って、
はい、
まあ、なお一人で起業されたんですか？
ですね、起業はですね、基本的にはその一緒に出たビジネススクールの仲間3人と、あとそこの仲間の仲間で数名の人たちと集まって会社を、うん、はい、始めました。
なるほどですね、始めて、まあ、すぐには軌道には乗らないと思うんですけれども、実際はどんな感じですか？
実際は会社作るときにですね、どのくらいの必要なお金がいるのということで準備金を集めて、資本金と言ってるんですけど、資本準備金を集めてやります。まあ、僕ら1000万円集めて始めたんですけども、まあ、毎日減るばかりですね。
コンサルティング、こうやっぱりこう、
はい、
会社側がお願いするわけだから、はい、ね、やっぱある程度実績のあるところがやっぱ優先順位高くなるからですね、新規の企業、はい、なかなか難しいと思うんですけど、はい、その辺はどういうふうにこう開拓していったんですか？
ですね、実際はその、商工会議所様とか、
はい、
そういう経営者が集まるようなところに頭を下げて、どんどんどんどん営業していってったっていうのがあるんですけども、こういう仕事って あんた何ができんのっていうところで、なんでその目に見えないところにお金を払うのっていうところだったんで、実質1年半2年ぐらいはですね非常に苦しい状況でやってました。何がターニングポイントがあったのかなっていうことに対しては、まあ、そんな中でもですね、あのこのお客さんは絶対伸びると、自分たちで何とかできるんじゃないかなっていうところに対しては、もう本当にずっとできることをですねひたすら提供差し上げていたというのが実って、その会社が1年半ぐらいしてですね成果が出始めてきたと、
はい、
そこぐらいから口コミとか、
はい、
その会社様の、紹介であったりとかっていうのがやって、ようやくお金が入り始めていったというのがあります。はい、
でもこのそこまで2年間ぐらいかかって、はい、2年間その奉仕の精神を続けるってかなりこうメンタルが強くないとできないのかなと思うんですけど、その辺でどうですか。
実際はそうです。で、まあ、僕の場合はパートナーもそうだったんですけど、はい、ある程度余裕資金をいくつか持っていたと。で、僕の場合は大学生の頃からですね、中国の株式に投資をずっとしていた部分があって、でそのキャピタルゲインというか、まあ、売却益ですよね、それが一応食いつなげるためのお金になっていたというのがあります。
なるほど、はい、ある程度そういうバックグラウンドが、はいないと、
はい、
まあ、でも減り続けるので不安ではあるけれども、はい、それさえないとちょっと続かないという、はい、
そうですね。人とお金と売れないというところで、まあ、大体どこの会社さん もう悩んでいて、で人がつながらないとかお金がなくなるとかお客さんがつかないといったところの中で、起業の時に一番まず来るのがお金がないと売り上げがつかないです。これどちらともお金に直面するので、まあ、どんな正しい人間でもですね、
はい、
かなりストレスフルな状況になると思います、
はい、お金がないとお金がつかない、
はいはい、そうなんです。要は儲かってる会社に出資は行きますし、儲かっていないところに対してはアイデアすら来ないの で、
はい、
でその局面をどう乗り切れるかっていうのは意外と楽しくやれるのかなと。
なるほど。じゃあちょっとお金がない、
はいはい、
けれどお金をつけたい方はどうすればよろしいですか。
お金を持っている人と、はい、共有しながらも、はい、その自分のハングリー精神の中で行動を示し続けると、
はい、
でそのお金を持っている人たちにコピーを売れっていうわけじゃないんですけども、自分の信念を貫き通しながら、はい、やり続けると。でそのやり続けるために自分の水に切ってでもやれると、
うん、
まあ、最低でも半年分ぐらいはお金入ってこなくても、まあ、なんとかやれるよねっていうギリギリのラインを自分で弾いて、うん、そのぐらいは用意しておいた方がいいんじゃないかなと思います。
なるほどですね、はい、そこの経過をしっかり立てるのは最低条件だよ、
ね、
ということですね、
はい、
ちなみにちょっと話変わりますけど、今福岡ってこう起業家をどんどんとこう生んでいこうという流れがあるじゃないですか、
はい、
まあ、そういったこうことに関してはやはり林島さんもウェルカムな、は
い、そうですね、非常にいい傾向なのかなと。世の中にですねざっくり300万から400万社あって、はい、廃業率開業率がちょうど 4% 前後ぐらいなんですね。ですので、まあ会社がずっと潰れていく代わりに同じぐらいの会社が生まれてきていると、はい、基本的には仕事のが継続していくという全体で見るとですね、でその企業もそんなになんかみんなよし IPO だと株式上場だっていうふうに考えるのも一つあるんですが、
はい、
町のうどん屋さんようなところとか洋服屋さんのようなところももちろん企業ですので、
はい、
要は働き方の選択肢の一つとして、うん、会社に勤める以外にも、うん、いろいろあるよねっていうのをですねぜひぜひ普及していくという意味で非常に素晴らしい取り組みなんじゃないかなと思います。
なるほど、はい、今のお話は要はそんな大きな会社にしなくても、自分のやりたいことで、
ね、
はい、食べていくことは意外にできるよというふうに考えていいんですか。
そうですね、
林島さん実際にやられて、
はいはい、
それって感じられますか。
そうですね、案外企業って簡単な仕組みで回っているなっていうのが3年4年ぐらい会社始めて、はい、見えてきて、
うん、
でかい企業ほどそれが成し遂げられていると、
うん、
理由は簡単で、5年10年前にその仕組みがすでにできていると、
はい、
だからそこで逆に言うとどっぷり使ってた人は自分がそれを成果を出してるんじゃないかっていうふうに思うかもしれない、
はい、
でそういう方が世の中にこうポンと出たらかなり厳しいです。だけど最初から自分でそういったところで何とかして、うん、お客さんのためにやって少し対価をいただこうということでやっているんだったら、うん、例えば月10万15万稼げない金額ではないと思います、
うん、
当然それだと最低あるいは苦しい生活になるかもしれませんが、うん、でもそれが自分が好きなことをやりながらストレスもないところでやっていくっていうのは一つの生き方かもしれません、
はい、なるほどね、はい、これは今ラジオ聞いてて、ちょっとそういう気持ちのある方のちょっと背中を押してくれるのかなと思ったりもするんですけれども、はい、 そういったあの例えばちょっと何かやりたいんだけれども、はい、ちょっと怖いやっぱりその、はい資金もちょっと今のとこないしとかいう方でも、はいはい、まあよく私もそうなんですけど言われるのが、はい、どうして起業するのか、
はいはい、
それって理念は何とかよく横文字で言うクレドは何
そうですね
その信念に人はついてくるんだよ、
はい、
それがないとダメだよとか言うんですけど、そこまで最初はこう固まらないじゃないですか、はい、そんな状態でもやっぱ起業した方がいいもん
ね。そうですね要は起業したいことっていうか何かやりたいねって言ったところの形が、はい、例えば起業というところであったらその何かがよく分かんない何動くっていうのは一つあると思います、うん、で例えば自分は何のために会社をやってますかみたいな問いかけっていうのは10年やってる会社の社長さんでも30年やってる社長さんでもやっぱり苦しい質問